藤沢フットボールフリークの皆様こんにちは、かつお節石川です。さあ始まりましたロードトゥーワールドカップトロフィーのお時間です。この番組はエブリサフジサユナイテッドの番組でございまして、チーム情報、藤沢のサッカー情報、もう何だったら藤沢に関わる情報全部お伝えしたいなと思っています。もうサッカー番組の枠を超えてもいいんじゃないかと思っておりますけども、そんなことも企んでおります。はい、まあ、ただ一旦ね、まあ、サッカー上番組ということは定を保ちつついろいろお話ししていく上で、まずですねエブリサフジサユナイテッド、まあ、日本サッカー協会がワールドカップ優勝を目標に掲げておりますので、それにまあ乗っかっちゃってエブリサも上昇しちゃおうかなという魂胆の番組でもございます。お時間は5時29分までお付き合いよろしくお願いします。
和食御膳のあえはJR 藤沢駅南口より徒歩3分の小田急湘南ゲート7階にあります。和食好きそして海鮮好きの方はぜひお越しください。お電話 0466-281685 和食御膳のあえまで。
はい、もしもし、お母さん。
うん、大丈夫、いい部屋見つかったから。
一生住み続けたい町、湘南藤沢で。お住まいのご相談は神明商事へ。
はい、ということで今週も始まりましたエブリサフジサユナイテッド、まあ、いわゆる実験を握るお二方、桜井さん、アナミさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。お願いいたします。要はお二人がいわゆるエブリサをこういう方向に持っていこうとか、いろんな調整をもうたくさんしていやこれ多分言わないとみんな気づいてくれないんで、いや代表のとか多分言っても何のことやってんだろうみたいな感じになっちゃうと思うんで、いやいや、めちゃくちゃ汗かいてますよこの2人はっていうのをもう僕から言います言っていかないと多分わからないと思うので、この29分までねよろしくお願いしますね。そして今回もゲストトップチームスポーツトレーナーの丸山さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、IO スポーツマッサージ湘南、もうこちらをもう取り仕切っとるということで、
はい、
丸山さんにも今回はいろいろお話を聞いていこうかなと思っておりますよ。お願いします。
はい、お願いします。
さあ、今週はですね、じゃあちょっと、せっかくなんでまずはトップチームの、まあ、日程、まあ、喋れる範囲でわーって行きながら、まあ、そこでなんとか、はい、なんか丸山さんがなんかもっと絡めるところとかあったら嬉しいなっていう、まずはまあ丸山さん、先週の情報で言うとね、藤沢のスポーツを楽しむ子どもたちの、フィジカルを守るという、もうことになりそうということで、まだ何も決まってないですけどそういう活動をしていきたいというお話になったので、はい、まあ、まずはエブリスさんのね、じゃあイベントからちょっといろいろお力添えいただけたらなと思っておりますけど、はいはい、何かありそうですか。
そうですね、一応今予定しているイベントですと、まず、はい、4月の27日にですね、サバ神社という石川にあるんですけど、まあ、そこで、まあ、お祭りがあるというところで、うんうん、でそこでまた海鮮焼き牛を売りに行こう
か。海鮮焼き牛、はい、お箱ですね
ですね、
これはいつ出してもいいですからね、
はい、そうですね、まあでも夏どうなのかなとは思いますけどね。どう、
ああ確かに夏はもう一個あるじゃないですか、はい、お箱が。
そうですね、
かき氷、かき氷、必殺のかき氷あるんですよエブリサ、冬に出して失敗したあのかき氷ですよね、こすりすぎちゃってね、
それはもう反省して
調子いいぞってやってみた、季節ってい
うはい、そうですね、まあ、そういったちょっと地域の、はい、まあ、小規模のお祭りもこう呼ばれたら行こうかなと思っております。
ここ丸山さんはなんか
丸山さん出番あるかな。
いや、出番を、いや、じゃ仮にあるとしたらどういうのがあるかなって話ですよ。
いいですね、仮にね。
そうですね、まあ、でも地域の子どもたちがいっぱい集まるっていう、はい、で話なので、そうですね、アップとかダウンやります。
踊っちゃいますか。
ダンスでアップ、楽しくね、子供たちだから。でもね、ご年配の方とか多分いらっしゃいますもんね。
はい、あ、まあそうですね。
そういった方とかにも何か言えること多分めちゃくちゃ多そうですし。
はいはい、石川ですよね。近いですね。
あ、結構近いんですね。
近いですね。
まあそういったところで、まあ、サバ神社で出店がありということで、 なんかもう日程結構埋まってますね年間で。
そうですね、4月5月ぐらいまではだいぶこう、はい、何日にみたいのが出てきたと思うんですね、うんうんうん、で、まあ、5がその開幕戦が4月の20日にあってですね、はい、その後の第2節第3節がちょっとまだ決まってないんですけど、うんうん、5月の4日からまあ2試合5月のどっかであるというところですね、うんうんうんはい、で5月の24、25日が、藤沢の産業フェスタが、うんはいはい、市民会館の前であるんですけど、こちらも出展が決まってますと、
うんうん
はい、でそこでは、チームの PR ブースが一つと、
はい、
あとは飲食ブース一つで2つブースいただいてまして、
うんうん
はいでまあ、飲食ブースの方はまた海鮮焼き
が来ました。
いや一番いい
時期かもしれない、はい、そうです
ね、5月が一番いいかなと思いますね、はい、でちょっと PR ブースの方はちょっと何やろうか今検討中のところです。
産業フェスタとかって内容で言うと、はい、僕ちょっとちらっとこれ記憶違いだったら申し訳ないですけど、その環境保全とかの取り組みについていろいろ企業さんとかそういった団体がこういうことやってますっていうのを、まあ、宣伝というか活動報告みたいなことをやったりするようなところだったりします。ま
あ、そういうのもあるんじゃないですかね、うん、
環境保全だけではなくてですね、うんまあ、地域の企業さん企業の方々の、まあ、言ってみたら PR の場じゃないですかね、
うん
うん、じゃいいですね。じゃあ、焼き串も、まあ、一応食品ロスに、まあ、減らそうっていう、まあ、無理やりこじつけて無理やりこじつけて、ただ刺して焼くから別に何の工夫はないって言ったらあれかもしれないですけど、なんかロスね、なんかロスこれでロス防げますみたいな1個乗ったりするとなんか面白そうですよね。考えるの大変そうですけど、ごめんなさい、風呂敷広げてるだけなんで僕は勝手に。
まあ、もともとその海鮮串は取締役もやっていてる羽賀さんって方が、はい、六ツ愛で魚よしっていう魚屋さんをやってて、で そこからすごい大きいホタテとか、はい、そういうのを出してもらっているので、その魚よしさんの PR もできればなと思っているところです、
ね、あれめちゃくちゃ美味しかったですよ。
そうですね、
いいな。なんかこのなんかもう余った魚とか こうなんか余ったやつで作る魚屋さんの知識欲しい。
うんうん、あら汁だけじゃなくて、
あら汁だけじゃなくて、いやあら汁最強っすからぶっこんで美味しいんですよ。あんな最強なのあるから、うん、あーなるほどね。そういうところで、まあ、エブリサは、まあ、ちょっと活動の、まあ、幅を広げてってるというところですね。はいはいはい、はい、産業フェスタがありと。でその他にもまだ5月あるじゃないですかこれ、
はい、で次の週の土曜日に藤沢スポーツパーク、
はい、はい、
これも日程はちょっといいんですかね、
はい、確定です、はいはい、まだオープンにはしてませんが、はい、一応そこでやる予定、
はいはい、で、まあ、こちらのでまたブースいただいてるんで、はいはい、であとちょっと体験エリアで何かやろうかって話もしてますので、うん、
楽しみです、
はい、いやこれはスポーツパークまたこれ仮にですけどまた丸山さんが出る機会めちゃくちゃありそうですよ、
うんうん、そうですね。ちょっと丸山さん
もう先ほどね、はい、お参加していただくことで決定しました。
決定済
み、
はい、
決まりです、はいはい、ただ何をやるかはまだ
そうまずはね、
はい、
キャスティングというか、
いやもうね本当関わっていただきたいですし、
うん、
地域のスポーツを盛り上げるという意味で ね、うん、よろしくお願いしたいところです、
はい、いろんなチームがエブリストだけではなくて、はい、野球のフューチャードリームさんとか、うん、あとバスケの湘南ユナイテッドさんとか、うん
はいはい、
いろんなチームが来ますんで、はい、もうそこをこう横串でやれるのがやっぱスポーツトレーナーのあれなのかなと思いますので、
全部垣根ないっすもんね、
はい、全部いけるんですか。
全部いっちゃいますいいと思います。これなんか政治とか度外視のこういうよくしたいっていう気持ちだけで、ね、邁進していく人いらないですからね。そのなんか変な政治的なこと、まあ、あるかもしれないんであんま大きい声で言えないですけど大人の事情はねいろいろあると思うんで、こういうのは。あ、なるほど、こういったとこスポーツパーク、まあ、サンパール広場っていうと藤沢駅前の、
はい、北口ですね、
うん、はい、そこでやったりするわけですね。あ、ごめんなさい、すごい前の話になっちゃって、前のサンパール広場でやったスポーツの、
うんうん、
イベントはどうだったんですか。
あ、同じスポーツパークですよね、はい、3月の話、
3月の話、はい、はい、
3月、うん、3月は海鮮串売れまくりましたよね、は
い、いや
完売、はい、完売、
完売でしたね。土曜日だけしか、土日っていうイベントだったんですけど、うん、土曜日だけ参加させてもらって、
なんか強気だなと思ったんですよ。
いや
なんか海鮮串強気だなと思ったら、いやそういうことか。
本当にうまいんですよ。ちょっと石川さんちょっと今度来ないとダメです。いや
僕行きたかったんですけど、はい、ちょっと子供体調崩しちゃって行けなくて、歯医者行かなきゃいけなくなっちゃって海鮮串食ってらんないなと思ったんで、はい、うわ行きたいな。
今度5月は一応テーマが健康とスポーツという形にな
って、うんうん、いや丸山さん絶対必要、うん、すごい、
ぜひぜひ
これ行くしかない、
行くしかないですよ、呼ばれてますよ。
海鮮串は決定じゃないですよね、5月はまだ分かんない。
いやもうほぼ確定、まあ、
やろうかな、
はい、絶対確定ですよこんなもん。
やろうと思ってます。
だって爆売れしてるわけですから、それだけ需要があるってことですもんね。
そうですね、やっぱ季節、まあ季節はちょっとあれですけど、5月末だったらいけんじゃない。
羽賀さんがあれですか、もしかしてその季節のさ、なんか定番化してるんですか、もうグランドメニューみたいので、もう刺す魚の種類が決まってるのか、はい、その季節によって刺す魚とか海鮮が違うのかとか。
そう
です
ね、そういう意味だと一番最初にやったのが、はい、10月の湘南大ファンタジアで、うん、去年やったんですけど、その時は、ホタテと鮭、はい、だったんですね、は
い、ちょっと待ってください、その言い方すると種類変わってるってことじゃないですか。
そうですね、鮭も良かったんですけど、だそれを前回はホタテとマグロにしたんですよ。
あ、
でだからホタテはめっちゃいいんですけど、もう一個どうしようかなっていうのを今試行錯誤のとこです。
海鮮焼き串専門店みたいな、ね、ちゃんとなんか、はい、買ったのがエブリサーって分かるような感じになってるんですか。
まあ、買ったの、まあでもチラシを一緒に渡して、
あ、なるほどなるほど、
まあ、選手がユニフォーム着て焼いたりして、はいはいはい、でその焼いてる時間とかちょっと待つ時間あるんで、はいはい、その時にちょっといろいろ PR させて、
は
い
は
い、
ああ素晴らしい、焼く時間を PR に咲く、はい、めっちゃいいですね。
そうなんですよ、
そうか、そうですよね。
いやそうそう、ただ焼いて渡したら ね串焼きの兄ちゃんになっちゃうね、選手がただの。いやその PR はめちゃくちゃいい選手。え、お値段いくらでしたっけ。
まあ、ちょっとお祭りにもよって変えてるんで。
いやいや、でもバック、でもあ、そっか、はい、でもそれはやっぱ ね、はい、その時期の仕入れるね、お酒
とか。そうですね、まあ、あとはちょっと周辺の店舗さんともこういろいろ相談しながら、
うん、
ね、
あんまね、安くしちゃうとね。
いやそうそうそう、はい、なぜ独占禁止法があるのかって、これがねもういい例えになりますから値段の調整っていうのはね。はあ、なるほど。でも売れるってことは皆さんが喜んでるということで、はい、ぜひぜひ。まだまだ先ですけど、まあ、これ待てないよって人は魚吉さんに行けばいいってことですか。
そうですね、はい、魚吉さんに行ったら めちゃめちゃ美味しいマグロとか、はいはい、とホタテも出ます
ね。うんうんうん、ぜひ。なるほど、いやこれは楽しみなイベント多いですね。まあ、今のところ近しいイベントでいうとそういったところですかね。
そうですね、はい、
うんうんうん。いやこれはじゃあ開幕に向けて、あとトレーニングということになるんですけども、トレーニングの時間とかって回数とか特に変わってないんですか、昨シーズンから。
そうですね、昨シーズンは、一応火水金でやってたんで、週平日3日とあとまあ日曜日やってたんですね、はい。でまあ、今シーズンは火金、あ違う違う、水金日でちょっと1日減らしてますと、
はい。
でまあ、それはですね、まあ、去年週3で増やしてやったんですけど、はい、まあ、逆にコンディションが悪くなったみたいな話があって、
は
い、まあ、なかなかこう うまく活用できなかったっていうところと、まあ、あとは結構その昨シーズンの、まあ、飯田くんは、はい、かなりミーティングをしてたんですね、
はいはいはい、
で練習前に割と30分40分ぐらいこう映像とか、
はい、
だそういうのをやってミーティングをしてたんで、まあ、そのミーティング時間みたいなのもあったんです、
はい。
でまあ、今年今回やってる隼人監督については、まあ、そこまでその毎回その座学でミーティングみたいなのしなくて、はい、まあ、練習しながら伝えていくみたいなスタイルもあったりもするんで、まあ、そういった感じで、まあ、平日1日減らして今やってると。
あ、じゃあちょ、まあ、どっちかというとじゃあコンディションを優先してみたいな感じ。
そうですね、コンディションと、まあ、あとはそのピッチでの練習をやりながらこうコンセプトを伝えていくみたいな。
はあ、な るほど。これ丸山さん、このやっぱ週の活動回数今3回から2回とか減ったってあるじゃないですか、はい、やっぱりこのね、なんかプロとかだったらなんか増やしてもっとケアしてとかいろいろあると思うんですけど、やっぱこの社会人リーグっていうのといろいろ選手ここ個人に事情があったりとか、はい、スケジュールがあったりとかするじゃないですか。やっぱこの辺の回数っていうのはやっぱその人に合った回数っていうのがやっぱ出てくるわけですか。
出てきますね。やっぱチームによって変わってくるんで、はい、3回が正解かもしれないし、うん、2回が正解かもしれないし、うん、これはやってみないとわからない部分があるので、あの不正解ない。
なるほど、なるほど。
全然、うん、これで勝つかも、全然勝って来、はい、もう来季は一部っていうのも全然あり得る話なんで、ただ変えていけばいいんで、常に。
なるほど。ちなみに桜井さん、このチームの練習みたいのが、はい、例えばチーム内とかでちょっと もう一回増やすってなったら結構まあ増えたりするようなもんなんですか、フレキシブルにというか。その辺
まあそうですね、それは、まあ、グラウンドが空いてるかって話はあるんですけど。
あ、そっかそっかそっか。
はい、一応まあ年間で抑えてたりはするんで。
あ、なるほど、は
い、まあただそのね、チームがそうしたいっていうなら、はい、うん、それはフレキシブルにできるのかなと。
じゃあ今2回にしてからどれくらい経ちました、週2回
は。2月、3月からなんで、はい、そうですね、まあ、1ヶ月ちょっとぐらいですかね。
あ、1ヶ月経ったぐらい、はい、それ桜井さん目線にはなんかやっぱそのどうですか、その選手たちの雰囲気というか。
そうですね、でもやっぱ去年は本当になんかみんな練習が辛いみたいな、ちょっとなんかネガティブな話が多くて、
は
い
は
い、
あ、なるほど。
一昨年は2回だった。
一昨年は2回だったんですよ。でやっぱ一部に上がって練習増やしてやってこうみたいになったんですけど、まあ、ちょっとみんなで首を絞めちゃったかなっていうところはあって、あ、まあ、その反省もあってなんですけど、まあ、そういう意味だと、はい、まあ、今練習きついっすみたいな声は なくなったかなと。
あ、なるほどですね。このなんか練習がきつくて練習するのと、そういうの思わず練習するのってやっぱ効果違いますよね。
全然違いますね。
あ、全然違いますか。
モチベーションはかなり変わってきます、
うん、あ、その成果というか、その
違います。だ、僕ができることは、僕のリハビリ組に来たら丸山トレーニングがクソきついぞ、怪我すんな怪我しないで練習に明け練習してる人の方は仕事してるから、
はいはいはい、
僕のとこに来るときは仕事してない、だからがっつりトレーニングやってちゃんと戻るぞ。だからある声は聞いてますね丸山のとこ行ったらやばいから怪我できないいや、いい効果です、
はい、
いいですね。
いいっすね。
それでも桜井さん、それ怪我してどっか他のとこ行かないようにちゃんと行ってる
めっちゃきついんだよ、隠してるとか、ね、怪我した途端やばいんだよみたいなあ、そうなんだ。いや、確かに、まあ、フラット、キさんがちょっと練習多いかなって言ってたもんな
そうですね、
気がした
はい、みんな辛いって言いながら去年はやってたんで、はい、もうそうすると練習に来る時点でもうモチベーションがそんな
高く
ない
。いや、そうそうそう、なんかね、やっぱね、やればいいっていう感じじゃないと思うんですよ ね、
密度というかね、
そうそうそう、
中身というかね、
あとモチベーションもそうですし、ね、なんかちょっとサッカーボール触りたいかもって思うぐらいにね、活動した方が。
ちなみに他の県一部のチームとかってどうなんの。
そうですね、例えばフィフティさんは週2でやっていて、で本当平日やってないチームもいたりして、でもそれはそれでこう、例えばそのチームの LINE グループで この日は走ろうとかいうのみんなで報告し合ったりとか、
自主練というかね、そうそうですね、まあ、それは必要ですよね。
県の一部までなるとちゃんと平日も各々がやんないと、
まあそうです
ね、はい、強度がちょっと厳しいと思うんですけど、なんでそうですね、だいたい週2で、でインテルさんが週3なのかな、で、あとは小野寺さんは平日午前で毎日、あ、そう毎日収録でやってる、
はい、もう大学みたいな、うん、もうほんとプロ。
そうですね、まあ、あとは、まあ、人大のサッカー部もあるんで、まあ、そこも、あの、まあ、毎日トレーニングをしてるっていうところで、まあ、それぞれかなっていうところですね。
でもまあそれはいわゆるこういう、うちはこうだから入ってもいいよって納得して入ってるわけですもんね、
うん、そうそう
ですね、小根谷さんのね面々とかは、
小根谷さんはまあ就職も込みなんで、
う
ん、
はいはいはい、 いやそういったところに、週2でも勝てるぞっていうか、まあ一番いい、ね、心とか体のコンディションがいい状態でやれば成果は変わってきますしね。でも本当に思うけど、 社会人リーグもフィジカルバトル結構激しいですよね。
そうですね、
はい、なんかいやそういったケアとかもやっぱ難しいから、下手したらなんかプロなんかよりも怪我人がやっぱ増えそうというか。
うーん、
でも実際そうっすよね。
そうですね、去年は怪我人が多かったですね。
なんで今シーズンはもう怪我人ゼロぐらいの気持ちで。
ゼロぐらいで、
ほ
んと出てもすぐ復帰させます。
そうですよね。
もう繰り返され
ないな。もうあのなんか怪我人メーターみたいなの作って、あの1人みたいな、2人みたいな。
プレッシャーかかりますね。
そうそうそう、丸山さん、丸山さん頼みますよっていう。でもこのケアっていうのもね、言ってもやっぱ個人もやっていかなきゃいけないところですもんね、うんうんうん、やっぱ睡眠とかそういうところも関わってきますもんね。
大事ですね、とても大事ですね、
ここのケア、うん、やっぱ社会人になって、ね、リーグやってるって言ってもやっぱ、ね、飲みたいときは飲みたいですもんね。その辺に関しては別に、まあ、任せてる感じですもんね、飲んでもいいよみたいな。
そうですね、まあまあさすがに試合前はっていう話はあるんですけど、
はい、はい、
まあ、それぞれ任せてると思うんです。
うーん、これは4月20日リーグ開幕、小野寺さん、あ、ちなみに小野寺さん対戦しますけど、
はい、
まだ怪我人とかまだ出てないですか。
今時点で、
はい、今時点で、
そうです、今はいないんじゃないですかね。
あ、じゃあもう結構フルメンバーで、
はい、
激突できるという形ですね、うん、で今回が、まあ、いわゆる1位抜けじゃないとダメという、
はい、
とんでもないリーグ
です。
リーをしちゃう人も出てくるかもしれない、怪我しちゃう人が出てくるかもしれない、でも丸山さんがいれば大丈夫ということで。
大丈夫です。
よかった。変にプレッシャーを頼みますよみたいな感じで言ってますけど、いやこれでね、まあ怪我人ゼロで、1位通過、まあ1敗したらほぼ、
いや意外と1敗1分けくらいで収まるんですよね。
うん、
でもやっぱ上位に来るチームにはちゃんと勝っとかないとというところです。
え、これ2位はもう意味ないんですか。
そうっすね。
え
2位は来季も2部です。
マジっすか、
はい、
まあこれは前から言ってましたけど、じゃあこれマジ小野寺さんをうまく対応できるかどうかでめちゃくちゃ決まってきますよね、
うん、そうですね、引き分けでも嫌だ感じですね。そうすると残りの13試合でどっちが得点取るかみたいな話になってくるんで、そうすると分が悪いですね。
ちょーマジっすか、
はい、やっぱ夏場の試合とかもあるんで、やっぱ彼ら走れるんで、で夏場の試合で下位のチームに大量得点とかっていうのは結構あると思います。
じゃあもう勝ち点で殴り続けなきゃいけないと。
そうですね、
つまり全勝、
全勝、そう、まあ、あの1分けとかでもいいんですけど、小野寺さんには勝ち点3を取りたい、はい、と
すごいよな、小野寺さんに勝ち点3を取りたい。だっていわゆるもう優勝候補筆頭っすもんね。
そうですね、まあ、ただ B チームなんで、
うんうんうん、
B チーム、
まあ、確かに A チームに我々、ね、はい、ね、はい、引き分けてますから。
そうですね、あの去年ん引き分け、去年はそうですね、1敗1分けで、でその前 の, あの2部にいた時も勝ってますし、うんうんうん、A チームに、はいはい、そんなに毎回やられてるわけではないので、うんうんうん、はい、B チームには負けてられない。
いやこれね、なんかいやファンがもっと増えてもいいようなチームの癖なんだよな、これ。なんか強いチームに勝って、いやここ勝たないんかいみたいな。ごめんなさい、もう勝手に僕あの広島カープ思い出します。はい、なぜか上位チームに強いけど下位チームに負ける。わあ頑張ってもらいたい。じゃあ改めて、桜井さん、
はい、
注目選手教えてください。
そうですね、はい、
改めて
やっぱあの今年あのキャプテンになったキーパーの脇野選手が、はい、まあ、まず注目かなと思います、ね、うん、ちょっと小野寺戦でビッグセーブがあるかなと思います。であとはですね、あの岸くんですね、はい、岸くん、あの去年は背番号41番だったんですけど、
はい、
今年10番に
上がって、
はい、
あら もうちょっと10番は荷が重いってなってて、
そうですね、10番嫌だって話だった
けど、背負いましたがついに、はい、岸さん
戻ってきました。
彼しかいないということで、まあちょっと、まあ、すごい技術を持ってる選手なんで、はい、まあ、チームを牽引してもらうというところですね。
いやマジで岸さん腰悪くしたりとかしてたんで、はい、マジでも丸山さんがいてくれてマジで安心してます。やっぱ岸さんとはもうなんかお話とかされました？
あ、話はしてます。まだねお体触ってないんですよ。
だ
からうまいんでしょうね。辛いけどできるんですよ、スペレーがしっかりできるから、はい、けど怪我しないように僕がしっかりとサポート
お願いします。
絶対必要な選手だと
思います
。まあ、なんかやっぱ脱力がすごいですよね。
ないですね。まあ、体のいい意味でうまくサボる、
うん、いや本当に本当に
大切だと思います、
ここの岸さんがフル稼働できるかどうかっていうのも結構個人的にはその攻撃面も含めてですけど、まあ、非常にエブリサ注目、まあ、キーポイントになってくるんじゃないかなと思っております。はい、はい、まあ、ごめんなさい、もうお時間がですねあと1分ちょっとぐらいしかないですけども、まあ、改めてなんですが、まあ、4月20日もうこれ毎回言います、リーグ開幕でございます。10時45分東戸塚フットボールパーク、対戦相手小野寺 FCB ということになっておりますので、絶対勝ち点3取りたい皆さん、本当に会場にお越しください。無料で見られますもんね。
はい、
はい、こちら大きい声援で選手を鼓舞しましょう。はい、改めまして、今回トップチームスポーツトレーナー丸山さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そして桜井さん、荒美さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん、エブリサ今シーズンよろしくお願いいたします。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。